皆さんこんにちは。兵庫県神戸市の農家尾崎農園代表の尾崎奈々美です。今回もどうぞよろしくお願いします。今ねちょっと繁忙期に片足突っ込んでるような状態で、なおかつねいろいろイベントの打ち合わせとか新しい取引形態の企画とかがあって、ちょっとねなかなかポッドキャスト更新できてなくてなんですけど、まあ不定期更新なのでご容赦ください。でね、今回はちょっと癖のあるお野菜をお取り寄せしまして、それがね美味しくてねぜひ紹介したいって思ったんで語らせてください。では早速やっていきましょう。第6食目、小松台農園のフェンネル、いただきます。今回は大分県由布市の小松台っていう地域で有機栽培を行っている小松台農園の竹林さん、馴染みのあるツイッターのお名前でちょっと今回呼ばせてもらいます。フェンネル星人のつぐさんからフェンネルをお取り寄せしました。皆さんフェンネルはご存知ですか？日常生活やとねなかなか目にする機会っていうのは少ないかもしれませんね。で、まあこのフェンネルなんですけど、フェンネルって一言に言ってもいくつか種類がありまして、まあ今回はねサムネにあるような株タイプのフェンネルをお取り寄せしたんですけど、他にもね あれかも、最近結構大きい直売所とかやとたまにねスティックタイプのフェンネルっていうのは見かけるようになってきたかな。あとまあ私はですね、株が大きくなったりスティックタイプとかじゃない、葉っぱをねハーブとして使うタイプのフェンネルを植えてたりもしました。で、まあ、こんだけ種類があるんですけど、どれもね香りはフェンネル同じ感じです。なんですけど、まあ、食べ方的にはねスティックタイプは、まあ、バーニャカウダとか生で、でこの今回お取り寄せした株タイプは火を通して、で、まあ、葉っぱはハーブとしてと違いがありますね。香りはね魚料理と合うタイプの香りなんですけど、でもチキンと焼いてもいいし、葉っぱの部分餃子に入れて水餃子にしてもいいし、結構ね何でも合う便利な香りの野菜です。でね、そんなねフェンネルを作ってる小松台農園のつぐさんなんですけど、このフェンネルと一緒にね熱い熱いメッセージが届いておりましてね、フェンネルは令和に絶対来る野菜、目指せパクチーポジションと。いやこれねわかる、これねほんまに来てほしいですね。皆さんもしかしたらまあこの番組私がやってるからフェンネルを紹介してるって思われてるかもしれないんですけど、そもそもこの番組する前からフェンネル大好きやったんですよ私。つぐさんのこともね、えフェンネル農家って思って、だいぶね多分見かけた瞬間フォローボタン押したんちゃうかな、フェンネル買おうって思ってフォローしてました。でまあなんでねそんなフェンネル好きかっていうと、3年くらい前にたまたま株タイプのフェンネルっていうのをマルシェで見かけて、まあねその時はねまだ農家始めてそんな時間経ってない、まあ、2年とかやったんで、初めて見た野菜は全部食べようって決めて、いろんな野菜を買っては食べしてた時期だったんで、まあもちろん買いますよね。え何これ見たことない食べたことないってやつはもうやっぱ勉強のために、まあ、全部食べてたんで、まあもちろん買いまして、まあでも見た目からしてね癖強野菜感はねすごいしてたんですよ。けどいざ食べてみると、まあもちろんねその香りっていう意味での癖はあるんですけど、そのね癖がね爽やかなんですよ。当時は私はフェンネルにねよく似たハーブのディルっていうのにハマってたんで、 もうごちそうですよね。あ、もしね、あのフェンネル知らなくてディル知ってるっていう方がいらっしゃったら、まさにね、フェンネルってこうディルみたいな爽やかでちょっと甘い香りがする野菜です。まあね、でそんな出会いからしばらくして、まあしばらく、まあほんまになかなかね、そのフェンネルを買える場所っていうのがなくて、食べたいのにない、食べたいのにないってなってました。そんなね、癖になる野菜なんですよ、ほんまにこの子は。でね、そんな恋焦がれてたフェンネルがね、今我が家にねたくさんあるんで、ほんまに幸せです。毎食毎食使ってもらってます。あの、うち料理担当夫くんなんで、私じゃないんで、夫が使ってくれてます。とはいえ、まだまだね、フェンネルを食べたことない方もたくさん視聴者さんの中にいらっしゃるとは思いますんで、まあ、つぐさんと私の熱い思いはまた後々語るとして、まあ、まずフェンネルっていうものをね、ちゃんと紹介していきましょう。まずフェンネルなんですけど、見た目がユニークです。ぜひね、サムネをこうよく見てみてほしいんですけど、なんか可愛くないですか。私いつもこれなんかコールラビの友達というか、あのファンキーな宇宙人みたいな感じやなって思うんですけど、結構変わった形してますよね。味はね、香りが爽やかで、ちょっとこう甘さが鼻に抜ける感じで、この株の部分っていうのは火を通すと香りと一緒にね、ちょっとこう玉ねぎみたいな甘さがありますね。特にこの株からちょっと出てる、ぴょんぴょんって出てる茎の部分、ちょっと緑の部分っていうのは葉玉ねぎみたいな感じ、あの甘さが一番表現として近いかなと思います。で、食感もシャキシャキしてて、まあ近いのはほんまに玉ねぎとかセロリなんかな。ただまあ食べてみないと絶対に分からない味やと思うんで、ぜひ皆さん食べてみてください。旬はね、ちょうど今の時期とちょっと寒くなってきた11月くらいから霜が降りるくらいまでのこう年2回、本当に短い期間なんですよ。で、今ちょうど収穫時期で、今年はね、まあ、あの小松台農園さんで6月下旬までもしかしたら持たへんかもってことなんで、ぜひ皆さん今から購入する気でこの後のお話を聞いてくださいね。もう今しかないですよ。んー、どうしよっかなって言っとったら終わっちゃうんでね。まあそんなフェンネルなんですけど、具体的な食べ方がないとやっぱり買うのは難しいですよね。なんで今回ちょっと多めにレシピ紹介します。まずつぐさんからのおすすめの食べ方をちょっと何個か紹介していきますね。で、フェンネルって基本的にじっくり火を通すと、まあ、香りがちょっとマイルドになってほんのり甘くなります。でね、つぐさんとこからフェンネル買ってもらったら、こう箱に一緒にいろんなレシピがついてくるんですけど、その中でもね、我が家はね、一番シンプルに最初ソテーでいただきました。ちょっとあの別の農家さんからもらった北あかりがあったんで、北あかりとフェンネルとベーコンですねをオリーブオイルとちょっとニンニク入れてソテーして、でこの時あのフェンネルの白い株部分だけじゃなくて、ちょっと突き出た茎も入れるといい香りとね、甘さとね、旨味でね、もうほんまに最高に美味しかったです。これね、うちの夫多分これがフェンネル食べたん最初っていうか初めてやったと思うんですけど、あの自画自賛してました、うまいって。まあ結構簡単なんで、簡単で美味しくおしゃれな味に仕上がるので、まあ最初フェンネル自体を楽しむならこれ結構おすすめです。でフェンネルといえばね、やっぱりね、魚料理なんですよね。特に青魚、イワシとかサバとかの油とね、相性が最高と書いてありましたので、うちではサバのムニエルになって出てきました。株、まあ、あの株の部分もね、もちろん 刻んで一緒に焼かれてるんですけど、最後に多分刻んで振りかけたんでしょうね、そのね葉っぱをね。その葉っぱがねいいんですよ。なんかもう、あれ今日って高級レストランに食べに来たっけっていうね、美味しくてね洒落てる味になってました。いやほんまに美味しいっすわ。あのぜひ、まあ、ハーブ系ってどうしても食べてみないと香り分かんない部分もあるんで、これはぜひ買って食べてみてほしいです。他にも鶏肉のグリル焼きとかスペイン風オムレツとか、まあ、あとコンフィ、あとピクルスとかタルタルとか、皆さんが思ってるより結構使いやすい素材です。あのセロリみたいにミートソース作るときに刻んで入れても絶対美味しいです。あとまあそのレシピになかった料理も夫くんは挑戦してくれてまして、まあ、これ今日の晩ご飯やったんですけど、あの人参とフェンネルのポタージュっていうのを今日作ってくれましたね。あ、もちろん人参はクレットファームさんの人参ね。先週ちょっと徳島に遊びに行った時にいただいたやつがまだあったので、それ使って作ってくれてました。で作り方はね、まああの皆さんスマホなりパソコンなりで人参ポタージュのレシピをねまず調べてもらったら、材料にまあ人参と玉ねぎ書いてあるんですよ。でその玉ねぎの部分をフェンネルに置き換えるだけです。まあそれと一緒に葉っぱもねちょっと刻んで入れるとね、これがまた美味しくなりますわ。ただねなんか色はなんか人参のオレンジっていうよりもなんかかぼちゃのスープみたいな黄色になってました。これはまあ、フェンネルの癖、まあもちろん香りあるんですけど、でもこう人参の甘さもしっかり出てるし、なんやろ、ちょっと大人向けの味のポタージュみたいな感じでしたね。皆さんもぜひ試してみてください。とレシピを紹介したところで、お料理好きの方はねもう気づいてるかもしれませんね。フェンネルの調理のイメージって、まあそのさっきのサバのムニエルに葉っぱ散らすみたいなののハーブとしての使い方はもちろんなんですけど、あのセロリとか玉ねぎの代わりとして使ってもらうのが分かりやすいかもしれないです。まあ火を通す料理の中でね、あの生姜焼きの玉ねぎの代わりに入れてみたりもしたんですけど、これもねまた美味しかったです。で生姜焼きなんで、まあ、あの白ご飯と一緒に食べるのは普通の食べ方じゃないですか。でもこのフェンネルで作るとそれもいけるし、お酒とかのつまみにもなるなっていうお味になりました。いや本当におすすめなんで、もう食べたいでしょ皆さん。でもねもうちょっとフェンネルについて喋りますよ。このフェンネルなんですけど、実はあの古くからウイキョウっていう名前の漢方として使われてたんですよ。まあこのウイキョウって胃液とか唾液の分泌を促す作用を持っている漢方薬ですね。まあそういうとかもうほんまに薬として使われてたようなもので、まあこのフェンネルの香り成分っていうのがアネトールっていう物質なんですけど、このアネトールが胃の働きを高めるんで胃の調子を整えてくれたりとか、まあ、あと腸のね蠕動運動を促す効果もあるので便秘の解消にも効果的だったりします。で今回紹介しているのって株タイプのフェンネルなんですけど、まあ、ハーブとしての認識が強い葉っぱタイプのフェンネルとか、あとフェンネルの種、フェンネルシードっていうとなんか聞いたことあるかもしれないんですけど、この辺はねハーブティーにも使われたりしてますね。こっちの方は喉の調子を整える効果があるみたいです。フェンネルね味も最高やし効果も最強やし、本当に本当におすすめです。どうですか、買いたくなってきたでしょでもねもうちょっと喋らせて、 あのつぐさんがされている小松台農園のことも知ってほしいんですよ。小松台農園さんは、まあ、つぐさんというか竹林さんご夫婦で運営されてて、有機栽培で多品目の野菜を作って販売までご自身でされてます。で今回ねフェンネルと一緒に、まあ、農園紹介のフライヤーっていうのも入ってて、その内容がねめちゃくちゃうん言いながらね読む、よかったので一部ちょっと読み上げさせてもらいますね。小松台農園の特徴はまず旬であること。1年のうちその野菜の最も元気に育つ時期をめがけて種まきします。そのため出荷期間は短いですが、それぞれの野菜の特徴を最大限引き出した味も香りも濃い野菜に仕上がります。だから癖のない野菜ではなく癖のある野菜、生で食べるのはもちろん、じっくり手を加えた調理をしてもお皿の中で存在感を主張する野菜を目指しています。これめっちゃ良くないですか、この表現。もちろんね、食べ慣れた野菜をより美味しく新鮮にっていうのも楽しいんですけど、こういうねこの癖を癖として楽しむって、まあ、最高のなんですよ。ほんまよくわかってるわ。こうまあよくマルシェとかでもなんかこれ結構癖がなくて食べやすいですよみたいな案内をすることもね多いんですけど、まあ、野菜によってはね多いんですけど、やっぱりなんかこうこだわってその野菜を作ってるんであれば、その野菜の本来の味っていうのを楽しんでほしいし、こういう今回取り寄せたフェンネルみたいな癖のある野菜はその癖をやっぱり全力でお客さんに楽しんでほしいなと思うんで、いやこの生で食べるのはもちろん、じっくり手を加えた調理をしてもお皿の中で存在感を主張する野菜っていいですよね。食べる楽しさがよくわかってるわ。ただねこの癖ね、私も農園を経営してるんでわ、まあ、かるんですけど、癖のある野菜とか、まあ、珍しい野菜って農家としては正直作りにくいんですよね。もちろん作ってる人が少ないから、栽培技術が確立されてないとか、登録されてる農薬が少ないとか、種が手に入りづらいとか、まあ、理由は山ほどあるんですけど、一番の理由はねやっぱ売りにくいなんですよ。やっぱ説明もいるし、で見たことない野菜ってなかなか手が伸びないし、まあ何やろ、売るのがとにかく難しいんですけど、まあ、その販売の面っていうのをとても上手にされている農家さんやなと小松台農園さんは思いますね。純粋に尊敬してます。うちもビーツとかコールラビとか、まあ、ケールとか私が好きな野菜をね増やしていきたいんですけど、なかなかやっぱ販売面を考えるとそうはいかないんで、まあ、オーソドックスな野菜の隙間に植えるくらいが限界なので、いやなかなかやり手ですよ小松台農園さんは。ね、つぐさんはねオーガニックデモクラシーっていうポッドキャストをされてまして、有機農業のことについていろいろとお話しされてます。これがね結構面白いって言ったらなんかニュアンスが違うんやけど、すごい割り切って有機農業されてるんですよね。一つの手段としての有機農業、すごいさっぱりしててお話ししやすい有機農業の考え方だなって思いました。有機農家さんの中でもこれねちょっと農家的にはねナイーブなんで言い方難しいんですけど、こう商売としてお金を稼ぐために農業をしている、まあ私のような観光栽培農家としてはとってもお話がしやすい有機栽培の農家さんですね。このオーガニックデモクラシー聞いていただけるとなんとなく私が言わんとしていることは伝わるかと思います。なんやろ、有機栽培農家さんの中では結構珍しいタイプの方かもしれないです。で、まあ、このオーガニックデモクラシーハッシュタグはオーガニックデモ カタカナでオーガニックでもですので、ぜひ皆さんも聞いたらハッシュタグつけて感想つぶやいてくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。もう皆さん小松台農園さんからフェンネル買いたくなったんじゃないんですか。そんなあなた買えますよ。ポケマルは竹林嗣一さん、食べチョクは小松台農園さんという名前で販売されてますんで、そちらからお買い求めください。ツイッターだけじゃなくてホームページとかインスタグラムもありますんで、ぜひそちらもねチェックしてみてください。結構いろんなレシピとか栽培に対するこだわりとかが載ってますんで。でまあこのポケマル食べチョク、今はフェンネルがメインで出てるんですけど、この後スイートコーンとか、まあ秋になったらさつまいもの紅はるかも発売されるので、まあきっと買うでしょう私は。フェンネルがこんだけ美味しいやったら美味しいに違いないもん。いや楽しみですね今から。そんなこんなでいかがだったでしょうか。フェンネルの魅力が皆さんに少しでも伝わってればね、私はとっても嬉しいです。目指す令和のパクチーポジションやからね。この度はつぐさん本当に美味しいフェンネルをありがとうございました。まだ何個かあるので、しばらく私は家に帰ったらフェンネルの料理が出てくるっていうことを心の支えに農業を頑張っていきたいと思います。でね、あの感想等ありましたらツイッターハッシュタグ食べる農家、食べるか漢字、農家がひらがなでつぶやいていただくか、概要欄に載せているインスタグラム、ツイッターで DM いただけると励みになります。質問とか紹介する野菜のリクエストも受け付けてますので、ぜひ。では次回もお楽しみに。ごちそうさまでした。次は何を食べようかな。バイバイ。おまけ。ちょめっちゃ語ってもたわ。好きなんよほんまにな。あのフェンネルってパクチーほど食べる人選ぶ野菜じゃないし、なんかこうちょっとでも悩んでるんやったらぜひ一度挑戦してほしいんですよね。こういろんな野菜を食べる野菜食べる楽しさっていうのをぜひ皆さんにも知ってほしい。食べたことない野菜を食べるっていうのが私は一個の楽しみでもあるので、まあね、そんな熱いフェンネルに対する気持ちが溢れちゃいましたね。あ、ちなみにね、あのこれでも結構私削ったんですよ。フェンネルが美味しいっていう、フェンネルが好きっていう、この何やろね、何回も何回も繰り返しいろんなところに挟んでましたけど、いやもう怖いわ。美味しいもんってほんまに人を狂わしますね。ほなまた。